ルカの福音書23章32節から43節です。お読みいたします。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。民衆は立って眺めていた。議員たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら、自分を救ったらよい。兵士たちも近くに来て、水ぶどう酒を差し出し、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ、と言ってイエスをあざけった。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭の上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救え、と言った。するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られる時には、私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。宣教です。十字架の愛と題しまして、長沢神学長に御言葉を取り継いでいただきます。
ちょっとお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、主の御名を賛美いたします。こうして、多くの方々と共にあなたの御言葉を学ぶことができますことをありがとうございます。どうぞ主が語ってくださいますように、聖霊に満たされて語ることができるように、どうぞ助け導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。本当に皆様に支えられて、1年間で新学生として来られまして、本当にお祈りの力ですね、支えが大きかったなということを本当に痛感しております。本当に感謝いたします。また今日は、今週はですね、17週ですね、来週がイースターということで、キリスト教にとっては本当にとても大事な十字架、そして、復活のイースターという、ところになります。で、今日は十字架のところなんですけれども、私が、こう十字架というと教会をイメージしますけれども、思い出すことはですね、一つは、私たちの結婚式の時です。もう30年以上前になりますけれども、その時はですね、教会がここではなくて、ウスティの駅前のところにあったんですね。で、プレハブの、小さな教会だったんですね。しっかりと十字架を立てたんですね。で、教会の時、結婚式の時に、当時私は高校教員でしたので、それ生徒が来たんですね。そして、結婚式来てくれました、何人かですね。で、その時に最初に教会に入ってきた言った言葉が、なんていうかというと、先生、教会だと思ったのにっていう言葉だったんですね。教会だったと。で、彼らのイメージとしては、教会っていうのは、この高いタワーで綺麗な、ステンドグラスがあってですね、そういうイメージだったんですね。 だからこう現実を見てですね、と思ったんですよね。で、私はその時、教会、十字架が立てた人っていうふうに話したんですけども、でもっていうふうに言ってましたね。でそのことをね、よく、私、思い出してますね。まあ、十字架というと、まあ、今では、その、ネックレスとかイヤリングとか、この装飾品でよく使われますけれども、十字架じゃ何でしょうか。ですね。まあ、この曲にもこう立ってますけども。まあ、これは、死刑の道具なんですね。死刑の道具。で、まあ、当時ですね、まあ、当時、このユダヤの地方は、ローマ帝国に支配されていたわけですから、まあ、いろんな刑があったわけですけども、最も恐ろしい刑だったんですね。それは、手足ですね、太い釘で刺されて、そして、十字架にかけられる。すぐ死ぬわけではないんですね。まあ、何時間も何日もかけて、まあ、見せしめの死ですね、死刑です。そういう死だったわけです。だから本当に、まあ、そのことを覚えると恐ろしいなという刑ですね。そういうことを思い出します。今日はその十字架について、どうしてイエス様が十字架につけられたのかというのをご一緒に考えてみたいと思います。で先ほど読んでいただいた、ルカの福音書ですね。まあ、ルカはお医者さんであったわけでありますし、かつ歴史家だったんですね。歴史がすごく得意だったんですね。ですから、細かく調べている、このルカの福音書でありますけども、先ほど23章だったんですけども、3章のちょっと手前から見ていきたいと思います。168ページですね。新約聖書の168ページ。23章のちょっと手前の22章の、そうですね。失礼しました。22章というよりも、164ページですね。22章の、37、38節ぐらい。お開きください。失礼しました。22章の37、38節をご覧ください。まあイエス様が神様の御言葉を述べ伝えています。でイエス様いろんなことをなさいました。例えば、目の見えない人を、見えるようにしたりですね、足の悪い人を歩けるようにしたり、時には自然に対して嵐を沈まれと言って嵐が沈まったりですね、人々がこう嫌うような差別するような、気がらわしいと、そういう人々にも積極的に関わっていく、罪はないと宣言をする、そういうことをしてきたわけですね。様々ないろんな奇跡もありました。そうすると人々はですね、集まってくるんですね。ですからそのことが、21章のところに書いてあります。こうして、37節ですね。こうしてイエスは昼は宮で教え、夜は外に出てオリーブ山というところで過ごされた。人々はですね、人々は朝早くですね、教えを聞こうとして、宮におられるイエスのもとにやってきた。ね、イエス様のところに多くの人々がこう集まってくるわけです。ところがですね、やっぱりよく思わない人が当然出てくるわけですね。まあ人々にイエス様に注目されると、当時のユダヤの指導者ですね、指導者の方々は、もう妬みが出てくるわけですね。妬み。で、妬みが生じてくると、殺意ですよね。殺したい。殺意が出てくるわけです。で、22章に行きますね。22章の方に入りますと、2節ですね。最初、立法学者たちは、イエスを殺すために良い方法を探していた。妬みから殺意に変わっていきます。おそらく、イエスは悪い教えを流している、こうですね、多分こう、触れ流したと思います。人々に対して。まあ、情報操作というんですかね、今で言うね。情報操作をしながら、人々をこう導いていくわけですね。そういう中で、まあ、イエス様の弟子ですね。ユダですね。3節のところ。 イエス様の弟子にもそのことが及んでいくわけですね。三節。ところが12人のこの弟子の一人でイスカリオテユダとユダにサタンがあるですね。ユダにサタンがあるんですね。そして、そうですね、ユダはどうしたかというと、イエス様を裏切るわけですね。4節見るとですね、ユダが行って祭司長たちや宮の守衛たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡すか相談した。5節、彼らは喜んでユダに金をあげる約束をしたですね。イエス様は私からに金をもらう、そういう、ユダですね。イエス様の弟子、どうしてそういうことをしてしまうのかなという思いもあるんですけどもね。ただユダだけではないんですね。ユダだけではですね、ペテロですね。ちょっと見てみましょうか。33節、その、次のページになりますかね。166ページの33節ですね。ペテロ、シモンペテロですね。シモンペテロですね。シモンペテロはイエスに言った。主よ、あなたとご一緒ならば老であろうと死であろうと覚悟はできております。どんなことがあっても絶対に私は離れない。どんなことがあってもこう言うんですね、ペテロはですね。しかしイエス様が実際に、捕らえられる段階になると、自分が捕らえられて十字架にかかるかもしれないっていう、こう危険性が及んでくるんですね。そうすると逃げるわけですね。隠れるわけです。次のページになりますかね。56節ですかね。168ページの56節。隠れるようにして潜んでるわけですね。55節から見ますと、中庭の真ん中に火を焚いて座り込んでいたので、の人々がですね、ペテロもその中に混じってこうやっておろしてたんです。隠れてるんですね。で、すると、メキサの女が、来て、ペテロの目を見て、この人もイエス様と言いました。って語るんですね。それに対して、さっきまではですね、ちょっと前までは、もう絶対に、離れない。って言ってたペテロですけれども、ペテロは否定します。いや、私はその人知らない。一回だけじゃないですね。しばらくして58節。他の男が彼を見ていた。あなたも、ね、彼の仲間だ。しかし、いや、違う。答えるんですね。そして、また1時間ほど経つと別の男が、います。そしています。確かにこの人も彼と一緒にガリラヤ人だから。それに対してペトロは、あなたの言ってることはわからない。否定するんですね。あれほど、私どんなことがあっても従うって言ってたペテロは、いざ自分の身に危険が来ると、ごまかす。逃げる。ですね。こういう姿ですね。本当に人間の弱さを見ます。私たちここに一つのことをですね、思い出すんですね。それはこの、教会の初代の宣教師さんだった、エンゲルマー先生ですね、初代の宣教師ですね。ドイツから見えられたんですね。そのことをね、思い出します。そのエンゲルマー先生来たときに話題がですね、何の時だったかちょっと忘れちゃったんですね。聖書研究会の時だったか、お祈り会の時だか忘れたんですけども、ある教会の方がこう質問したんですね。遠山の事故というのがあったんですね。ちょっと古いですけど、1954年ですけど、私が生まれる2年前ですね。2年前。今、青函トンネルとかありますけど、昔は青函連絡船というですね、青森と函館ですかね、こう結ぶ。当時国鉄、今で JR ですがね、運営してたんですね。で、それで一方台風が来るわけですね。台風が来た時に、そうですね、一瞬天気が良くなったんですね。だから船長さんは出航。ところが、 まあ、台風の目見たかったんでしょうね。まあ、一瞬で急に変わって、もう大変になります。そして、まあ、結果的には1155人ですね。大事故ですね。1155人。亡くなるわけなんですけど、その大混乱の時に、まあ、救命部がありますけども、混乱してますから、もう限られちゃったんですね、救命部が。で、まあ、カナダ、アメリカだったと思いますけども、船長さんのところにも救命部来ました。ところが、足りないんですね。足りない。で、その時に、その船長さん、カナダ、アメリカの船長さん、その名前を忘れてしまいましたけども、自分の救命部を、まあ、ある青年に渡すんですね。本当にもう泣き叫んでる青年。そしてまあ、その青年は助かるわけですけども、船長さんが亡くなっていくという、そういう、事故だったんですね。まあ、そのことを、話が出た、ついでにその、まあ、この教会の方が質問したんですね。エゲルマ先生、先生だったらどうしますかって聞いたんですね。皆さんだったら何てございますか、ちょっと考えますよね。私もそうします。って答えたんじゃないですね。私もそうしますって答えたんじゃないですね。同じようにします。先生は何と答えたかというと、こう答えましたね。神様がその時に示された御言葉によって、私はそうしますと答えたんですね。私は、本当とね、考えさせられましたね。おそらく、江戸先生は人間の弱さですね。まあ、ペトロと同じ人間、私たち人間ですから、本当に今強いことを言ってても、わからないような弱い人間なんですね。まあ、そういうことをよくね、ご存知だったんじゃないかな、と思われます。ですね。はい。そして、まあ、話をまた戻りますけれども、イエス様がですね、十字架にこう、つけられる前ですね、今度裁判になってくるんですね。そのことが、23章ぐらいから書いてあるわけなんですけども、まあ、当時、ユダヤの指導者の人たちは、まあ、最初に議会にかけるわけなんですけども、まあ、ユダヤの議会で決まったからといって死刑になるわけではないですね。死刑になるわけではないです。当時はローマ帝国に支配されていた、まあ、ユダヤ・サマリア地方ですね。だからその治めている総督のところに行くんですね。それが、23章のところです。23章の1節から見てみたいと思います。いい感じですね。連れて行きます。集まっていた彼ら全員は立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。皆さん、ピラトって聞くとですね、思い出すと思います。最初に読んだ、この、使徒信条のところで、この、下に出てますけどもですね、ここに書いてますね、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、っていうところがありますね。このピラトですね。ここにこう、名前が歴史に乗っかってしまうほどの、なんですね、ピラトなんですね。そこで、のところに行くわけですね。そして、まあ、訴えるわけです。まあ、変な教えをというよりも、まあ、ローマ帝国に反逆しているという訴えですね。そこを見てみましょう。2節です。イエスを訴え始めてこう言った。この者は我が民を惑わして、カエサルに税金を納めることを禁じ、自分は、王だと言っていると。こういうふうに、まあ、ローマ帝国に反逆するようなことを言っていると。そういうふうに訴えるんですね。そこで、まあ、ピラトは調べるわけです。ただ、ピラトが調べても、どこにも悪いところはないんですね。そうですね。まあ、4節見てみましょう。ピラトは最初から聞くに、この人には訴える理由が何も見つからない。と答えるんですね。だから、意外とそのピラトは、私たちが思っているよりも、この場ではですよ、この場では公正に裁判をしているんですね。公正に裁判をしています。 その場では。で、一回だけじゃないんですよ。民衆が何回も十字架につけろ、死刑にしろと要求するわけです。多くの人々が。しかしですね、まあ、そういうことがずっと出てるんですけど、14節ですね。14節見てください。再度ですね、こう言います。お前たちはこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきた。私がお前たちの前で取り調べたところ、お前たちが訴えるような罪は何も見つからない。まあ、この後再度、十字架につけろ、十字架につけろ。ね、まあ、その声がただ増してきます。16節です。そして、ピラトは、こう言います。まあ、その声もあってか、少し譲歩するんですね。でも、助けたいっていう、何も罪がないから、そういう思いはあると思うんですけど。16節です。だから私は、無知で殺し抜いた上で釈放する。まあ、無知って言っても、まあ、すごい無知ですよね。その先に、この無知の先に、川の先にこう、金属の棘がついてて、こう、本当にこう、叩くとですね、裂けるような無知ですね。まあ、譲歩しながら、無知で殺すために食べて釈放する。なんとか釈放させたいっていう思いもあるんですね。その声に対してですね、人々がどうしたか、多くの群衆は、18節です。彼らは一斉に叫んだ。その男を殺せ。イエスを殺せ。そして、バラバを釈放しよう。まあ、バラバって人は、まあ、有名、まあ、悪で有名だったと思うんですけどもね。その、どういう方か、どういう人だったかというと、その後ろに出てます。バラバは19節ですね。バラバは都に起こった騒動と人殺しの角で。騒動を起こした上に人を殺人したわけですね。そっちの方を釈放するっていうですね。しかしそれでもですね、20節、ピラトはですね、こう言ってます。ピラトはそれでもイエスを釈放しようと思って、20節ですね。釈放しようと思って再び彼らに呼びかけた。しかし彼らは十字架だ、十字架だ。聞きません。22節、ピラトは彼らにも何度も何度もですね、三度言います。この人がどんな悪いことをしたのか、と言います。彼には死に与えする罪がない。だから私は無知で殺してまった上で釈放する。けれども、十字架につけろ。その声がだんだんだんだん大きくなってきます。混乱してきますね。まあ、混乱は避けたいっていう思いはやっぱり、収める者にとってはあったと思いますね。24節です。ついにですね、ピラトは、その声に押されるんですね。彼らの要求通りに死刑にすることを決めたわけです。十字架につけること。ちょっと前置きですね。序章が長くなりましたけど、ここからが本論ですね。先ほど司会者の川田さんに読んでいただいて本論になってきます。32節からです。イエス様は十字架に、かかりに行かれるわけです。ただ一人だったんじゃないですね。32節を見ると、二人の犯罪人が、重い犯罪をした二人の犯罪人がです。連れて行かれます。イエス様と一緒に。そして、ドクロって言うんですね。だからこう、骸骨みたいな怖いイメージがある。ドクロと呼ばれている。そういうところの、ところに来ます。そこで、彼らはイエスを十字架につけた。ですね。で、また犯罪人たちを、一人は右に、一人は左に。で、イエス様が真ん中に立つんですね。はい。ただもう、本当に、おそらくその、ゴルゴタの丘ですかね。響いたと思いますね。その、打ちつける、ガーンガーンというですね、音で、ここにこう、打ちつけるわけですからね。はい。で、足にこう、足のところに打ちつけるわけですから。血は流される。すぐ死ぬわけじゃないし、苦しみもだえながら、何時間、何日もかけて死んでいくわけですね。そういう死刑に、かかっていくわけです。で、その時、イエス様は何と答えたか。何と答えたでしょうか。それが、20、 34節です。その時イエスはこう言われました。十字架にかけられます。かけられました。父よ、父なる神よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。こう答えてるんですね。もう苦しいです、本当に。そういう中で彼らは、この人たちは何をしているか分かんないから、どうか許してあげてくださいって、こう取り出しているんですね、神様、決める神様ですね。まあ、私だったらおそらく、もう泣き叫んだと思いますね。彼らを、この、壊してみてください、壊してください、逆に。って叫んだと思います。ここから下ろしてください。って叫んだと思うんですね。しかし、そうじゃなかったんですね、イエス様は。35節、民衆はどうしていたか。まあ、中には、ちょっとこれおかしいんじゃないのと思ったかもしれませんけれども、民衆は立って眺めてた。ですね、ただ、まあ、私たちももしもし当時ですね、そこにいたらどうしたか。まあ、ユダヤの指導者たちの目もあります。多くの人の声もありますね。本当に、違うんじゃないってこう、なかなか言えないですよね。本当、戦争の時にですね、みんなこう戦争に向かっていった。戦争反対だっていう声は上げられないですよね、なかなか。いつ自分が捕まって殺されるかもしれないですね。声は上げられない、じっと眺めているわけですね。で、議員たちも浅け笑っていったですね。35節ですね。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれた者が自分を救ったらよ。そのキリストというところに米印がついてますね。アスタリスクが。そこのところにアスタリスクがついてますね。ですからそのついてると下を見ますと、アスタリスク、すなわちメシアって書いてます。メシア。まあ、まあ、難しい言葉で言うと油注がれてるものって言いますか。まあ、救い主。救い主。お前救い主なんだろ？じゃあ自分を救えばいいじゃないか。ね。自分を救ったらいいじゃないか。救い主なんだから人を救うんじゃなくて。こう明かしているわけです。で、兵士たちも、近くにいた兵士たちもいます。水ぶどう酒を差し出し、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。と言って、はざけり笑います。まあ、本当にユダヤ人の王とこうね、皮肉っぽく書いたあのが掲げられながら、笑われながら、イエス様は十字架につけられていました。そして、それだけが話です。十字架にかけられたその三人のうちの一人が、こう言いました。39節です。十字架にかけられた犯罪の一人は、イエスを罵り、お前はキリストではないか。救い主じゃないか。自分と俺たちを救え。人々を救う。そんなのは自分と俺たちを救え。こう罵るんですね。本当に多くの人々がこう罵り、あざかり。しかし、イエス様は黙ってこの十字架を受けるわけですね。じゃあなんでこの黙って十字架を受けられたのか。神様ですからですね、まあ、嵐を抑えることもできたし、病気を治すこともできたしですね、時には死んだ人を蘇ることもさせることもできた。奇跡を行うこともできた。自分が十字架から降りることもできたですね。しかし、あえてしないんですね。それはなぜかですね。それは、イエス様が神様から与えられた使命のためですね。私たち人間のためなんですね。一人一人のため。私たちは、本当に一人一人自分の内側を見てみますと、いろんなものがあります。いざという時にはごまかします。嘘をつきます。悪いように見えても本当に内側は、妬み、嫉妬、妬みがはらんでくると、殺したい。
ですね、そういう思いですね。これを聖書では罪って言ってるんですね、罪。ね、当然神様は罪があればそのまま天国に行くことはできません。私は必ずその全員と見る全てはあと何十年後か、まあ、何年後か分かりませんけど死にます。肉体は必ず死にます。しかし魂は裁かれます、神様の前に。その時罪を持ったままでは天国に行くことはできないですね。罪を持ったままでは、じゃあその罪をどうしたか、ここに十字架の愛ですね、神様の愛があります。それは身代わりです。罪のない人です。それは一人もいません。イエス様以外ありません。イエス様をこの地上に送ってくださったんですね。ですからクリスマスっていうのはこうワイワイワイワイ騒ぐかもしれないけど、誕生してその生まれた、そしてその意味はですね、十字架につけられるためだったんです。私たちの罪のために身代わりに死ぬためだったんですね。そのためにイエス様は十字架につけられました。ここに聖書があります。旧約聖書、新約聖書、合わせて聖書です。この聖書をもし一言で言うならば、まあ、全て大事なと言葉ですけど、神様の言葉ですけど、それは、まあ、本当にエッセンスが書かれているところはヨハネの福音書の3章16節です。このルカの福音書の次のヨハネの福音書です。3章16節です。3章16節、新約聖書の180ページになります。180ページですね。もちろん全ては大事ですけども、ここにこう要約されています。ですからこう私が言ったことは本当に忘れてもいいと思いますけど、この言葉はぜひですね、心に刻み込んで、ちょっと覚えていたいと思います。お読みします。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この一人子とか御子っていうのは誰を指しているでしょうか。これはイエス様を指しています。イエス様を、父なる神様をお与えになった方に、本当にこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、滅びに向かうことなく永遠の命ですね。永遠の命を、私たちは肉体は滅びますけど永遠の命を与えるためである、まあ、そういうふうに悔いに導くために来られた。そのために十字架にあえて受け身ではないです、進んで受けられたんですね。またちょっと戻ります。ルカの23章ちょっと戻りますけども、40節です。じゃあ全員がそうだそうだ十字架だって思ったかというと、そうじゃないんですね。一人ですね、神様って叫ぶ人がいました。誰だったか、ね、それは、40節です。40節、一人はもう、まあ、ボロクソに言うわけですね。お前が救い主なら自分を救ってみろ、ね、俺を救ってみろ。しかし41節ですね。40節です。するともう一人が彼をたしなめて言います。まあ、もう一人の犯罪人をたしなめて、お前は神を恐れないのか、お前は同じ刑罰を受けているではないか。ここに神を恐れないのかですね。彼は神をってこう言ってるんですね。目を神様として捉えて向かっているんですね。それだけではないんです。41節です。俺たちは自分のしたことの報いを受けているから当たり前だ。当然自分はこういうことをしているんだから当たり前だ。罪の告白をしているんです。神様に目を向けられて罪を告白しているんです。そしてイエス様、あなたが御国に入られるときはどうか私を思い出してください、思い出してください。 本当に自分を憐れてください、思い出してください。今まで自分中心のこの生活ですよね。それから目が今度は方向が変わって神様の方に、方向転換ですね、方向転換して神様の方に。その時イエス様は何て答える、それが、43節です。まことにあなたに、あなたは今日私と共にパラダイスにいますですね。まあ、パラダイス、まあ、楽園、まあ、パラダイスどのようなところか私にはよく分かりませんけども、しかしパラダイスにいます、私と共にいますですね。で、私は今回この箇所で、特に教えられたところがここですですね。この32節から43節の聖書箇所にしますと、大高先生に話しました。大高先生のアドバイスはこうでした。長澤さん、まあ、この箇所、あの言語、ギリシャ語で書かれていますけど、文法に、文法的にその調べて、そして見なさいと、そう言われたんですね。で、私はもう、この3月ですね、あの新学生ですから期末テストがあるわけですよね。お、期末テストだと思ってて、で、あ、こうギリシャ語で文法的にこう分析していくのかと思うと、本当におーってこうおーと思いながらですね、こうするわけですね。ただ今回発見したことは、その中でですね、まあ、できないまでも発見したのは、その、私と共に必ずいますって、このいますっていうのはですね、このいますっていうのはですね、まあ、これからのことを書いてるから、こう未来的にこう、私と共に必ずいるだろうっていう感覚で今まで持ってたんですね。ところが、これギリシャ語の言語で当たってみると、そうじゃないんですね。まあ、直接法って言って、まあ、断定的なんですね。だから、いるだろうじゃないです。います。いるってことなんですね。だから、今日、私は、あなたと共にいる。ですね。はっきりしてるんですね。まあ、新海はとても、あの、本当に、こう、その通りに訳されておりますけども。ですね。ですから、本当に、今まで罪を悔いただけでダメですね。まあ、ユダも悔いたわけですからね。ユダも悔いて自殺しちゃうのに、悔いただけで。悔いて、そして方向転換をして、神様の願いとはですね。その時にですね、あなたは私と共にいますよ、とこう語ってるんですね。だから、私たちが、こんなことをしました。こんな、例えば、いいことをしました。こんな寄付をしました。こんな献金をしました。こんな、ボランティアをしました。神様はそれで救いに入れてくださらないんです。そういういいことをしました、行いをしましたじゃないんですね。神様、私はこういうことをしました、悔い改めて、そして自分中心から神様の方にこう行くんですね。私を憐れんでください、私を思い出してくださいですね。そのように、そう言った時に共にいてくださるわけですね。共にいてくださいます。私一つこう、まあ、思い出すんですけども、まあ、今私ユーカリが丘に住んでるんですけども、ちょっと前まではこの近くの寄席に住んでたんですけども、電話がかかっていましたですね。電話が、それは私の知り合いの方からでした。それは、どういう電話であったかというと、その電話をかけてくれた方の、まあ、義理のお母さんですね。シュートメさんになりますね。だからシュートメさんが、まあ、シュートメさんはなんか、あの、若い頃教会に行ってたということですね。教会にで、それずっと離れてるんですけども、で、今そのシュートメさんは、まあ、悪性リンパ腫、まあ、簡単に言うならばその血液のがんですよね。その末期になってると。で、キリスト教の話を聞きたいっていうことだったんですね。で、電話を受けました。私はまあそれを聞いてですね、病院に行きました。まあ私と、あと妻と二人で行きました。ですね、まあ一応って言ってたんですね、あの、聖書ですね、聖書で、大事な聖書を持ってですね、行きました。で、最初にですね、
言った言葉が、その方がありました。姑さんとですね、その方ですね。言った言葉が、なんていう言葉なのかというと、こう言ったんですね。仏教では最終的に無って言われてるけども、キリスト教もそうなのっていう質問でした。無って言われてるけど、キリスト教もそうなの。私、ちょっと、うっと思いましたけども、まあ、自分の、その、今までの思えている考え、今までのことを思い出して、いや、そうじゃないですよ。ね。本当に、神様の前に悔い改めて、行くときに、神様は、本当に、悔い改め、許し、イエス様を信じていくときに、悔い改めて、イエス様を信じていくときに、まあ肉体は滅んでしまいますけれども、魂は、ね、永遠の命が与えられますよ。そういうところが備えられていますよ。天国というところがありますよ。って答えたんですね。そしたらその方、顔色がですね、本当に明るくなりました。ですね。で、私は、まあとっさにちょっとそこまでは、聖書のどこを示そうかと。わからなかったんですけども、まあ、とっさにひらめいたのが、詩篇の23篇でした。ちょっと開いてみたいと思いますけども、詩篇の23篇ですね。旧約聖書ですね。ちょっと前の方になりますけども、954ページ。旧約聖書954ページになります。954ページ。詩篇の23篇になります。で、私は、この、その時示されたのが、23点です。で、主は、一節から読みますと、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は、って言い方だときにですね、ちょっと待ってください。で、その方は言うんですね。その方はもう本当に、もう厳しいんですね、こう。しかし、まあ、書道の先生でもあったわけなんですけども、紙とですね、ノートを取り出してですね、私の言った、この、一冊ずつをですね、ノートに書き出したんですね。ですから、主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの右輪に伴われます。って言うと、その通りに書いていきました。その方はですね。で、しばらく置いてから、主は私の魂を生き返らせ、皆の上に私を義の道に導かれます。というと、書いていくんですね。で、四節です。たとえ、死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。たとえ死の影の谷を、そういうところを通っても、また出会ってもですね、あなたが私と共におられますから、っていうですね、一節ずつ書いたんですね。で、私はそれを終えてからですね、23章全部、部です。23点を全部、お読みしてからですね、お祈りをして帰ってきました。で、2ヶ月ほどしてから電話がかかってきました。その電話はこういうことでした。まあ、義理の母が亡くなりました。ですね、ただ、その亡くなる前ですね、まだ、亡くなる前は本当に平安でした。ですね、平安だった。ね、それ私もまあ想像するんですが、おそらく、この詩篇23篇ですね。たとえ死の影の谷を歩むことがあっても、また私は災いを恐れます。あなたが共におられますか。おそらく何度も何度も読み返してたんじゃないかなと想像されます。ね、私があなたと共に。それは本当に永遠の命が与えられるんですね。それは悔い改める。神様を見て悔い改める方向転換をするそういうことですね。その時に、はあ、よく罪に気づいたねって言ってくださるんですね。あの十字架上の反対に私を思い出してください、私を憐れんでくださいって言ってます。あのちょっとこれをちょっと開いて、先ほどあの何ですかね、購読文ですかね、ここに配られて、これダビデです。ダビデは本当に旧約時代、偉い王様でした。しかし、ここにも書いてある、はっきり書いてあるんですね、これダビデですね。
ダビデがバテシェバに通じた後です、ね、つまりダビデは家の王様ですけども人の奥さんを取っちゃうんですね。そういう罪を犯すんです、まあ、偉大な王様ですけどもね。そして取っちゃうだけじゃないんですね。証拠隠滅のためにそのご主人を自分を手で殺すわけでもないけれども間接的に殺す、殺人をしていくんですね。その時がで、その時に罪を示されたのがこの51点です。51点ですね。最初何て言ってるでしょうか。見てみると、神よ、私を憐れんでください、私を思い出してください、覚えてください、あの十字架につけられた人と一緒です、そして罪の告白をと笑って、私笑ってくださいと言ってます、ね、しかしですね、この右側の方ですね、真ん中の辺ですかね、神様はそういうことを受け入れてくださるんです。だからダビデがこんなにいいことをしましたってことじゃないんですね。本当に悔い改めた心、砕かれた心です。ですからここにありますけども、神への生贄は砕かれた霊、砕かれた心ですね。それを神様ですね、喜ばれるんです。あなたはそれを蔑まれませんと言ってます。本当に砕かれてですね、その時に神様の方に方向転換している時に神様は喜ばれます。お開きにならなくてもいいと思いますけども、もう一度ヨハネの3章16節を読んで終わりにしたいと思います。お聞きください。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。皆さんは永遠の命を持っているでしょうか。お祈りをいたします。恵みに控えてあります神様、今日はイエス様が十字架につけられるところ、受難のところを見ることができました。本当に私自身も教えられましたけれども、一人一人罪があります。その罪のために身代わりとなって十字架の上で死んでくださいました。そして私たちがそのことを覚えて祈り、そしてあなたに向かっていくときに本当に神様は受け入れてくださり、そして永遠の命を与えてくださるという約束を与えられ、この約束を感謝いたします。どうぞその平安をいただきたいと思う方はイエス様を自分の心に迎えていただきたいと思います。また受け入れて今従っている方も、もし自分の罪があるならば本当に砕かれて、この礼拝の時に砕かれた心を持って罪の告白をし、あなたの前に差し出すことができるように導いてください。今日初めて来た方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞ続いて神様が語ってくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。